はい、今日はですね、今コロナショックでちょっと不況がですね、続くだろうということでですね、じゃあ市倉定の社長学シリーズの中で不況の時にはどうした方がいいのかっていうことが、書いてあるのかっていうことなんですよね。それはもう当然書いてあります。で、まずですね、新ポツ社長の姿勢の中でいくとですね、自らの姿勢を立たせっていう部分が3にあるんですけども、その中に市場の断層に対して正しい態度が取れる、これ75ページなんですけども、まあ、その市場の断層っていう部分の言い方を市倉先生はしてるんですけども、まあ、これはですね、まあ、古い市倉先生の本の中に、昭和48年の11月に始まった石油ショックは、品不足不安から狂乱物価が日本の経営と民衆を混乱に、陥れたというふうに書かれてるんです。まあ、僕も小さかったんですけども、この時のトイレットペーパーのですね、がなくなったっていうのはものすごい今でもまあ覚えてまして、まあ、そこの部分に、その時の、社長は正しい態度を取れるのか、まあ、商品の価格っていうことを言ってるんですけども、まあ、それがまあ書いてあります。それからですね、今日ブログに上げた不況期の戦略っていうのがあるんだっていうことが、これはですね、経営戦略の中に書かれてあります。293ページから305ページまで書かれてるんですが、まあ、一つが、不況期にも戦略はあると。二が、供給能力の増大を実現すると。三、過当競争緩和の手を打つと。支払い手形を減少させる。で、この293ページの不況期にも戦略があるっていうところからですね、最後の支払い手形を減少するまでの4つの項目はですね、まあまあこれ、経営戦略の本っていうのは他でも説明してますけども、市倉定の社長学シリーズって言いますと全9冊になるんですけども、市倉定の社長学全集というと最後の思いがけないコツまで入れて10冊になるわけですね。その1冊目が経営戦略なわけですよ。ということは、これは皆さんほとんど買われてる本だと思うんですね。で、まあ、この4つをまあ見てもらいたいんですが、その不況期にも戦略があるっていうところにですね、294ページを見てもらうとですね、こういうことが書いてあるんですね。後ろの方から4行目のところに、私は売上年経グラフによる状況判断をすることをお勧めしたと。S は商品別売上年経グラフと主要得意先別売上年経グラフを作っていた。で、ここですね。この不況でも売上は上昇している得意先ありますね。また横ばいあり、下降ありですね。このように3つにグループ分けをして、それぞれグループの共通的な要因があるのかないか、あるとすればそれはどんな要因か検討してくださいっていうところがあるんですね。下りがあるんですけども、まあ、ここら辺からですね、まあ、ずっと、市倉先生なりのですね、上昇グループはどうするんだ、横ばいグループはどうするんだっていうようなですね、ところを書いてます。で、もっと詳しいことは、販売戦略、市場戦略ですね。これは、1、2、3冊目ですかね。に、詳しく触れるって形になってるので、ちょっと私はまだ、そこの販売戦略、市場戦略までは確認してないんですが、そこに今度、そのまままた調べてみるというようにしてですね、見ればいいと思うんですね。で、私もですね、100% 細かくは読んでませんので、まあ、聞いてもらってる皆さんがいらしたらですね、まあ、一緒に少しずつ勉強していきたいというふうに思ってるんですが、まあ、探すとですね、市倉先生のはいろんなことをやっぱり書いてあるなっていう感じがします。 それでこう10冊、まあ基本的には9冊ですね。市倉定の社長学シリーズっていう形でいくと9冊になるんですが、これだけですね、いろんなものを体系的に書いてある本っていうのはですね、正直ないですね。なので、変な本読むならですね、もう市倉先生にどっぷり使ってもらって、それで、こういう不況の時にですね、まあ、正直、まあ、会社によってはいろいろあると思いますけども、暇であれば暇の時に社長はですね、この市倉定の社長学シリーズを読んで、不況の時にどう対処していけばいいんだということを、まあ、勉強してもらいたいって思います。で、ずっとですね、こう説明してるとですね、なるほどなって自分でも思うことがあるんですね。山王台からですね、出した昭和43年の11月に出した社長学っていう本があります。それから46年に出した人間社長学ってあるんですね。その時にはわざわざですね、市倉定のって入れてないんですよ。で、平成3年に山王台から社長の販売学ってやっぱ書いてますけども、市倉定のって書いてないんですね。で、昭和50年に初めて合理化協会から出した時にですね、市倉定の社長学っていう名前で全部書かれてるんですね。シリーズは、まあ、ただのシリーズってことですから、本の表紙のとこに、市倉定の社長学って書いてますよね。そうすると、これもですね、僕もあんまり深く考えてなかったんですが、単純に社長学じゃないんですよ。市倉定の社長学なんですね。っていうのは、市倉先生の考える社長はこうしなければいけないっていうものが筋一本通ってるわけですよね。それは、以前にもどこかで説明したと思いますけども、事業活動の本質の定義からスタートしているわけですね。で、事業活動の定義ですね。これがもう新ポツ社長の姿勢のところのですね、もう一番最初に書かれてあるわけです。まず1、社長とは事業を経営する人である。事業を経営する。事業ってなんだよっていう話になるわけですよね。で、それをめくるとですね、波線の四角の中にですね、社長の正しい姿勢こそ正しい経営の基礎であると書いてますね。で、事業を経営する人で正しい経営をしなきゃいけないと。じゃあ事業の経営の本質は何ですかっていうことを、この新ポツ社長の姿勢の一番最初に書いてあるわけですね。で、そこには、事業の本質は市場活動であると。ここでびっちり書いてるわけですよね。これがもう、まあ、この事業活動の本質は市場活動であるということはですね、講義では、まあ、古い頃からなんか言ってたという話もあるんですが、まあ、正直そこら辺は私はよくわかりませんので、じゃあそれをですね、本にちゃんと書いたのはどれかっていうことで、まあ、今現在ですね、私がずっと古い本からこうチェックしてますと、それを最初に書いたのはですね、平成3年の山王台から出てる社長の販売学の中に書かれてるんですね。で、今読んでる新ポツ社長の姿勢っていうのが平成5年に出てるわけですよね。で、そこでもっとですね、それを明確に一番最初に書いてあるんですよ。で、そこにですね、わざわざですね、これがすごいですね。事業の経営の本質は何かについて、明確な定義は私の知る限りではないと。そういうこと書いてある本はありませんと。で、その次がすごいですね。ドラッカーの名著、現代の経営においてさえ、これには触れていないのであると。まあ、ドラッカーの名著の現代の経営っていうのは上下ありますけども、これは、 まあ、市倉先生がですね、古い本なんかは全部引用でですね、現代の経営から引用している、日本で最初に、発行されたドラッカーの本なんですが、まあ、それをわざわざ持ってきてですね、ドラッカーの本にも定義がないでしょと。で、その後ですね、この明確な定義付けがないための混乱は、定義がないために混乱してるんだと。で、事業の経営は市場活動によって生み出される経済価値、収益によって初めて存続が可能なんだと。いうこう繋がっていくんですけども、まあ、やっぱりですね、市倉先生がその事業活動の本質は何かということを、まあ、書いたっていうことで、新ポツ社長の姿勢っていうのを最初に読んでもらいたいということも、まあ、あります。で、まあ、これからですね、この布教に関してですね、まあ、市倉定全集10冊の中からですね、布教に関していることがあれば、ちょっとそれをトピックにですね、ちょっと探してみて、今の不況ですね、コロナショックに対応するものがあれば、今後もアップしていきたいと思いますので、ぜひですね、今後も聞いていただきたいと思います。